この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FL 守ってもらわなくていいからさ、守ってもらえなくていいからさ。
なんであの時 FM プレゼンツ、あまねひーの深海素潜りラジオ。ぷくぷくぷくぷくぷくぷく。この番組は、あまねひーと徳松たけしが人様のお悩みをどこまで無責任に深く潜って語っていけるかを試していくポッドキャストです。
はい、ということで始まりました。
はい、よろしくお願いします。
カフェマスター徳松たけしでございますが、まあ、この番組ももう始まって第3回ということなんですが、まだね、配信ペース、こうリアルタイムで言うとまだ配信されてない状態なので、まあお悩み番組ね、相談番組という意味ではまだちょっとお便りが届いていませんので、まあ引き続きですね、まあ、その自己紹介も兼ねたような自分たちを、
そうですね、お互いの深掘り、
深掘りをしていこうという話なんですが、ちょっと前回がやっぱりこの時間の中で潜りきるっていう、やっぱりちょっとこう競技的な部分もあってですね、
そうですね、
ちょっと潜りきれなかったと、
惜しかったってところです
ね。酸素が足りず上がってきちゃったみたいなところがありましたので、やっぱりこれは潜水、深海潜水ラジオの醍醐味だと思いますので、前回はちょっと潜りきれなかった部分をですね、もう一回海面に上がって大きく息を吸って潜りたいなと。
はい、重しをつけて。
はい、重しもつけるんですか？そういうものなんですか？上がってこれますか、ちゃんと。
大丈夫、重しをね、一個ずつ。
前回僕がですね、その人との距離感を取る方法を他人から教えてもらった知識で、
あれ教えてもらってたんですか、それ。
教えてもらった、そうですね、情報をいただいたって言っていいのかわからないですけれど、はい、それによってで得たその、まあ、その距離感というものを完全に信用できないとか、なんかズルをしているような気がするというお話を。
あ、そういうことだったんだ。
あ、そういうことです。どういうことだと思ったんですか。
いや、なんか距離感、いろんな人と距離感が上手に取れちゃって、
はい、
罪悪感を感じるっておっしゃってたから、なんかこう人間関係がうまくいってることに対して罪悪を感じるということは何だろう、なんか誠実さはそのある種の不器用さを伴うものっていう擦り込みがあるのかなとか、はい
はい、なるほど、
なんかいろいろ一人で考えてまして、
そういうことだったんですね。けどその今あまねさんが言うその誠実さっていうのは不器用さが伴うっていうのは、僕は正当化するっていう意味ではなく、ちょっと一理あるなっていうのもありますね。
ありますか。
やっぱりそのもちろんそれは正当化する意味ではないので、もちろん距離感をうまく取れた方がいいですし、それこそがお互いの安心と安全を保つことになるので、ものすごくもちろん気にしているんですけれど、あくまでもまあそのいろんなパターン、いろんな人間関係の場合があるので、
はい、
まあそこはちょっと僕の中でまだいろいろとなんか踏み込みたいなと思う時もあるわけですよね、でもちろんそれが相手にとって踏み込まれたくない時だったとしても、不器用なふりをして踏み込むとかそういうことではなくて、
ではなくて、
ではなくて、そうですね、まあ、結局感情の話になるので、それはまあ自分勝手な行為でありますし、まあ
徳松さんが感じてた罪悪感の元がまだ見えないんですけども、
あ、それはさっき言った
信じられないとこですか。
そうですね、今のは踏み込む、踏み込まないの話で、さっき言ってた罪悪感というか、そうですね、まあ、大げさに言うと罪悪感っていうのは、
はい、
要するに人と距離を取った方が うまくいくということに、
はい、
まあ、単純に気づいたわけです、はい、まあ、もちろんそれは知ってはいましたけれど、けどやっぱり人と踏み込まないと見えないものがあると思ってたんですよね、
はい、
うん、けどいざ距離を取ってみたら、うん、非常に物事がうまく
円滑に
そして距離を取ったからこそ見えるものとか、うんうん、まあ単純に相手が単純に元気が出たとか、なんかそういうことがあったので、
はい、
要するに真実をつかむ、その僕のなりの表現でいくと潜っていく中に真実があるっていう、はい、とは限らない浅瀬に海岸に答えが埋まってることだってあるかもしれないっていう部分で、うん、まあその距離感を取れば人との人間関係がうまくいくなって思ったんですけれど、
はい、
それは自分の中からその時はね、
うん、
生まれたものじゃなくて、
うんうん、
人のアドバイスから得たものだったんですよね、
うん、
だからその出会いすら僕の中で必然と考えればいいんですけれど、はい、あまりにもその人の、うんうん、まあ、とある人のアドバイスが、はい、あまりにもハマりすぎたので、
はい、
なんかこう自分の意思で生まれた手段とか感情とか方法ではないように感じてしまったので、だからそれは人のアドバイスを聞きたくないという意味ではなくて、ものすごく人との距離感っていうのは
ちょっとズルしちゃったんじゃないか、
かなり感覚的な話なので、なるべく僕だから心理学とかもどちらかというとあまり好きではない。
そうですね、もう俺恥ずかしいです、心理学とか心理テストとか。
ああ、そうなんです。だからやっぱり
勝手に裸にしないで、
やっぱりその先人たちのその知識の積み重ねでできたものなので参考になるはずなんですけれど、人との距離感だけはなるべく独学でやりたいっていう気持ちがあったので、けどその自分がその距離感で悩んでた時のアドバイスがやっぱタイミングもあったと思うんですけれど、ものすごく それを実践した時にものすごくいろんなことが円滑に回りだしたので、うわすごいなと思った反面ちょっとあれこれはカンニングなんじゃないかと。
なるほど。先生
僕カンニングしましたっていう気持ちになったんです、
ね、ようやっと。なんか前回のってなんでそれでダメなんだろうっていうところが
ちょっと
今のでちょっと
潜り切れましたかね、
はい、そっかそっかと。
それはどうですか、
なんか分かる気がします。
分かります。
はい、どの部分にフォーカスしたらいいかは、距離感はやっぱ自分の好きな人や、好きでもこの距離なら好きだけど、はい、この例えば毎日一緒にいる距離だと嫌いになってしまう人とか、
そうですね、
家族とか、
はいはい、
との距離感とか、
はい、まあ、それすらもまた人それぞれですしね、
うん、はい、っていうのがあって、自分にとってのその距離感を整理整頓、う
ん、はい、
自分なりにしてって、うん、自分のこう自分の部屋があったとして、
はい、
例えばどうしてもこう日常で関わらなくちゃいけないけど、うん、あの人のことを考えると気分がめいる、はい、バイト先の店長とかがいるじゃないですか、
はいはい、
自分の部屋には存在するけど例えばそこにこうついたてをイメージして、はい、そのついたての向こうの棚にその店長をちっちゃく置くぐらいの、
はい、
そういう心の距離感を取ったりっていうのを、
はい、
俺は確かに自分でくちゃくちゃと粘土を練るようにやってきたの で、そこの罪悪感は、まあ、
レイアウトとかもね、もうなんならその立てかけるそのついたての柄も考えたいぐらいの感じでやってたものをたまたまね、
いや
僕はこの、 アドバイスくれた人に本当に感謝してるし、僕はそういうタイミングだったり縁だと思ってるんですけれど、はい、まあ、イメージで言うと、うん、ここについたて立てればいいんだよって自分の
思
って
る、
はい、柄じゃないけど、そのついたてがあったことによってその店長との距離をね、僕は店長との距離感じゃないですけれど、店長との距離感をうまく取れた時にありがとうとともに、本当にこのついたてでいいのかなとか、あれこの大きさでいいのかなとか、 なんかそういう部分をどちらかというと考えてしまう方なので、やっぱりその時は特に人間関係が自分で制御できないぐらい広がってた時だったので、それはもう本当に感謝しかしてないんですけれど、本当は今天音さんが言ったような距離感の整理整頓っていうのはやっぱりすごくこだわって
やりたい、
やりたい、もうミリ、
まあ、場合によって
はミリ単位で、はい、そのついたての角度から
こう、特にこう近しい好きな人になるほど俺はより繊細にやりたいなって、はい、
なるほど、そうですね、
思います。
だからまあそういう部分でのちょっとね、うん、まあ距離感っていう部分においてのまあこだわりが生む、うん、なんかちょっとそういうなんか
もやもやみたいな、
もやもやみたいなのがっていう
お話でしたんですね。
ということで、だからこれね、はい、まあ潜水素潜りということなので
少しちょっとコンセプトに沿っていけたかなと。そ
うです
ね、
あとこの時間がある程度決まってるっていうのも、うんうん、やっぱりその潜ろうと思えばこう有限にこう時間があればどれだけでも、まあ、潜れたりどれだけでも間は取れるんですけれど、
そうですね、
ちょっとこの限られた時間の中にこれだけ潜りましょうっていうコンセプトがちょっと面白いですし、
うん、はい、今回は潜りたいそのちょっとこう目標地点ぐらいがありましたからね、はい、
そうですね、
あれっていうところが前回やったから、
前回の回をちょっと僕の中で実は反省
だったんですか、
だったんですけれど、
はい、
けどこの番組コンセプトとして、うんうん、なんかとりあえず息をたくさん吸い込んで潜ったけど、うん、あれどこに潜るんだったっけみたいな感じでぶわって上がってきちゃった感じだったので、うんうん、まあ、こうやって回をまたいでね、うんうんうん、潜れることもあるんだなというのは発見でございました、
はい、
さあということで、ここからはですね、はい、またお題目カードを、用意しまして、
はい、
まあ、前回選んでないもの等も混ざっておりますので、
はい
はい、今回のお題目カード5枚、紹介させていただきます。
はい、
はい、
1どん底で見えた景色、2お金はめぐり子さん、3リタの心なぞクソくらえ、4自由は範囲、5感情として己の欲望を知る、以上です。
はい、ということで、まあ、この中の1枚をね、
はい、
ちょっと
徳さんに選んでもらって、
あ、僕が選んでいいですか、はい、潜水素潜りしていきたいなと思います、
はい、気になるもの、
これあくまでもこれもう今決めているので、
はい、
やちゃんと息吸い込む前に
って
ちゃんとちょっと潜る地点が見えたらいいなと思いますが、はい、先ほども言ったように、うんうん、すぐ海面に上がってくる可能性も、
可能性もなきにしもあらず
ですね、そこは楽しんでいて、はい、潜れなかった時も聞いてる方に楽しんでいただけたらなと思います、
は
い
は
い、
そうですね、
じゃあちょっと僕が気になったやつ、はい、よろしいでしょうか。
もちろんです。
今回の、このお題目カード、これを選ばさせていただきたいと思います。
はい、
感情を通して己の欲望を知るっていう、わーとかなんですか、なんかパフパフとどんどんではないと思いますけど、
いやちょっとでも明るくしようか
と、やっぱ暗い感じも、まあ、深い、やっぱ深海は暗いですから、
はい
はい、感情を通して己の欲望を知るっていう、まあ、はい、ちょっと分かりそうで、
うん、
分からないんですよ、
はい、
どういったこれはお話といいますか、
そうですね、
はい、
一番俺が大事にしてる感情が怒りなんですけども、
あ、そのいろいろ、まあ喜びとかいろんな中で怒り、
は
い、
うん、
大切にしてる方、
うん、感情は自分の魂の情報だと思っていて、
はい、それは僕も本当に、同感ででしてね、うん、その感情とか、
はい、
まあ、僕の場合は特に直感 この世で直感と感情ほど信じれるものはないと思ってるんですよ、うんうんうん、まあ、先ほどのいろんな情報がありますし、はい、いろんな考え方、いろんな情報も特に今こうネット社会でいろんな情報ありますけど、はい、自分の直感と感情こそ信用できる情報は本当にないと思います、はいはい、
それですね。その中でも怒りって、うん、あどこかなんか魂ってこう穴ぼこだらけだと思うんですよ。
魂は、
まあ、魂っていう言い方をしてもいいし、
はい、
欲求っていう言い方をしてもいいんですけど、はいはい、いろんな穴ぼこがいてて、
いろんな穴ぼこが開いて
で穴ぼこが開いてたらそれをこう何かで満たそうとする自然現象が起こるとします、
はい
はいはいはい、
うん、
例えばその欲求の穴があって、
うん、
例えば私を見てほしいっていう欲求の穴があったとして、う
ん、はいはい、
ちょっと満たされないときは悲しい、うん、少しこう無視されちゃったとか、
はい、
あんまりこう友達ができないなとか、はい、悲しい、
悲しい、
それがあまりにも満たされなさすぎると、
はい、
その悲しみがこうさらに深くなると、はい、俺はそこまでいくと怒りになると自分で思ったんです、
ね、
これは本当完全に独学というか自分の感覚論なんですけど、
感覚論で悲しみの穴が深まっていくとそれが怒りに変わると
、そうで怒りっていうエネルギーって一時的にその穴をブワッて満たそうとするんですよ、
はい、
なんで私のこと見てくんないのよっていう怒りの感情で満たしてる間は一時的にですけどその穴は埋まってるんです
、埋まっていくと、
はい、でなんで怒りを一番大事にしてるかっていうと、
はい、
その一番魂の深さに近い感情、
なるほど、
一番こうその穴が満たされなくてずっとその穴がどんどん大きくなって、
はい、
魂まで触れた時にバーって怒りとして溢れると思っていて、はい、だから自分が何に怒りを覚える人間なのか、
はい、
怒りを覚えた時に乗るの難しいじゃないですか、
はい、
怒りって、
はい、
でも極力こう怒りつつも大事にその情報を見定めたいなと思う。
なるほど、これはですね、まあまた今回ね潜、うん、まあちょっと潜ったと言いますか、はい、こう息を吸い込んで潜りましたけど、僕も今回はちょっと、
うん、
潜れたかなと。
本当ですか。
ちょっと天井さんが潜ってるところをね、ちょっと僕だけこの上行く合図でさよならってなりかけたと見せかけてちょっと一緒に潜れたような気がしたんですけれど、これもさっきのあのちょっと知識の話で、あのいい肯定してるわけでもないし開き直ってるわけでもないんですけれど、
はい、
本当にその天音さんがおっしゃる通りで、その怒りっていう感情を利用した時に、うん、その魂の、
はい、
そこの部分にたどり着ける、まあ分かりやすく言うと本音、自分の本音っていう部分に、
はい、
まあ、近い感情であるっていう時に、
はい、
僕はそのいい使い方ではないですが、もうほぼあえてこの怒りっていう感情を使う時があるくらい、
うん、
それぐらいその本音魂のその底の部分っていうのは表現することに勢いがいるわけですよね、うんうんうん、
はい、
だからこのもちろん前提として伝えたい人がいるっていう、受け止めてくれそうな人がいるっていう前提はとても大切だと思うんですけれど、
はい、
そこを見余るとね、うん、まあちょっとわがままというか、要するに
誰かで構わずみたいな
押し付けになってしまうので、うん、
八つ当たり
にもなりますね。だからこの怒りっていう感情は基本、
うん、
もちろんコントロールできている方だと思いますし、
はい、
けどやっぱりそのそこの一番大事な情報を、うん、やっぱりこう生きているとですね、
はい、
今出さないと
ダメって時ありますよね。
あります。もしくは今出さないと今後もう出せなくなるかもしれないっていう情報っていうのが、この機を逃したらもうこの情報は封印せざるを得なくなるっていうタイミングがあるわけですよ。
あります。
その時にまあ本当にまあ 相手との信頼関係があって前提ですが、怒りという感情を借りて、はい、その情報を、まあ、発信させていただくときはありますね。だから、まあ、そこまで感情をコントロールして冷静にってわけではないですが、もうちょっと自分でエンジンをかけるような、拍車をかけるような形でこの怒りと感情は、
なんならね、一番最後の保護膜みたいな感情ですもんね。
そうですね、なのでまあそこはちょっとそのもちろんね、こう使用にはお気をつけくださいみたいなこの怒りのね、
はい、
薬局で怒りが売ってたとしたらもう本当に使用法はお気をつけくださいと書いてあるので、
はい、
気をつけて、まあその、上でやっぱ使うっていう、そのだからその天音さんが最初に怒りっていう感情を大事にしてるって言った時の意味が、
はい、
ちょっと僕の中でどういう意味なんだろうって、どういう意味の大事なんだろうっていうふうに思ったんですけれど、なんかこう話を聞いてる、潜っているうちに、やっぱりその大事ですよね、その、
ね、自分の輪郭を知る上での情報としても一番情報量が多いし、ね、エネルギーとして捉えた時も乗り心地はすごくじゃじゃ馬だけど、すごく一番パワーがあるのが怒りなので、
やっぱりこの悲しさっていうのは自己完結で終わってしまうことがあるので、要するに悲しみを相手と共有するっていうことはなかなか難しいので、
はい、
自己完結として、まあ新しい情報を自分の中で生み出せるときはとことん落ち込むとかね、そういうことでできるかもしれないんですけれど、はい、やっぱりどこまで行っても対その相手がいないと、最終的な道とか情報っていうのはやっぱりこう生まれてこないっていうふうに考えると、やはりその対人がいる場合に落ち込んでても悲しんでても何も次の情報が本質に届けないっていう時はね、やっぱり怒りの登場かなと、
怒りの登場かなと、
はい、
ありますね。なんか感情やエネルギーって、そのここの穴からこの人に向けて出さないと消化されないって、
はい、
その感情が欲求でありエネルギーであるなら、はい、正しい穴から出されないと変な穴から出すと変な形になっちゃうんですよ。
そうですよね。
で、それが多分変な形になった時に外側で分かるようになってるのが、
はい、
ヒステリーだとか、
そうですね、
例えばこう気持ち悪い、
あ、
気持ち悪いっていう風に見られるのは、多分俺はあのエネルギーが正しく
出てない、出てない、ああ
の黒澤明さんの生きるっていう映画、俺はすごくいろいろ見ながら気づかせてもらったんですけど、はいはい、あの死を宣告されたおじいちゃんが、その職場の若い女の子に、はい、満々こうお金を貢ぐ、でその子がこう、はい、すごく楽しそうにしてる、はい、天真爛漫さを見て自分が満たされていくんだけど、はい、それが過ぎてくるとその子に、あの所長さん気持ち悪いわよ、
ああ、
でその子はパンって言うんですよ、
はい、
で、え、じゃあ私はどうしたらいいだろう、なんか作ってみたらいいわよ、私今子供向けのおもちゃ作ってるんだけど、
はい、
そのこのおもちゃを使ってくれる子のことを考えるととっても楽しいわよって、その天真爛漫の若い女の子がパンって言って、
はい、
そこからその市役所の人たちをいっぱい説得して町のために公園を作るっていう方向にエネルギーが使い出したら、もう気持ち悪さは消えて、は
い、
いろんな人に慕われて死んでいった。
ああ、そうですね。だからそのやっぱりその正確な穴からその怒りを出さないとっていうのは、確かにその2つの視点があって、
はい、
やっぱ自分では正しい穴から出してるっていう気持ちがあるんですけれど、は
い、
やっぱりどこまで行ってもそれは怒りっていう感情はこう双方向で成立する感情なので、やはり相手が気持ち悪いと思った時は
ちょっと違うのかなって、
多分自分で正しい穴から出してるんだ、うん、この怒りはと思っていても違う、
あ、修正するためのリトマス紙みたいなものなのかなって、感情を行動にした時に、
はい、
外側の反応
ていうものがね、
もしかしたら一個リトマス紙になるかもしれない、
ね、けどこれはやっぱりまたこれ以上ちょっと今日は潜れないかもしれないですけれど、その相手のリトマス紙というものも常に正しいわけではないので、
もちろん相手も相手で変わるもので、
ね、変わるものですからね、
か自分がそうあれって思った時にちょっと立ち止まってその感情と向き合ってみるきっかけになればいいのかな、ね、と、ね、
ということで、まあ、この、はい、今回この感情を通して己の欲望を知るということでしたが、はい、まあ、主にこの怒りという感情について、ね、ピックアップしましたが、はい、確かにこの怒りという感情が自分の今本当に思っているこの感情考え方というものへのヒントとして、う
ん、ヒントとしてね
トリガーになりやすいという部分はね、
はい、
ちょっとまた違う角度で潜ってみたい感じもしますが、はい、今回は
ここまでで、はい、
息が持たないので、
そうですね、そろそろ
上がっていきましょうか、
はい、
はい、
ブクブクブクブク
ブクブクブクブクでは、今回、はい、第3回ここまでで終わりたいと思いますが、はい、今回も最後に、天音さん、ね、こうやってあの素潜り の, あの選手とかじゃないですよねダイバーとかじゃないので、
ラブドラムの
弾
き語りをしてる下手、はい、くそな歌うたいでございます。いやいやいや、
シンガーソングライターでございますので、
はい、
今回も天音さんの曲紹介一曲していただいてお別れしましょう。
はい、はあ、果ての音と書いてカノン。
夢のまた夢の向こうを明日さえ生きれないなら今日だけは今日だけは自分の足で you